皆さん、こんにちは。元気ですか？日本語をもっと上手に話したいですか？日本語をもっと自然に話したいですか？多分、もちろんそうです。もちろんイエスです。もちろんもっと自然な日本語で話をしたい人多いと思います。なので、今日はもっと自然な日本語で話をしたい。そんな人に、聞いてほしいお話です。いいですね。教科書では教えてくれないようなもっと自然な日本語を勉強したい。その人のためのエピソードです。なので、自然に上手に日本語を話したい人はぜひ聞いてください。英語でよく使うフレーズで For me ってよく表現を使うと思います。例えば、なんかこの T シャツの色とか大きさとか、ちょっと大きいなとか、ちょっと私のタイプじゃないなとか、小さいなとか、いろいろ、コメントをしたいときですね、For me 使うと思います。で、よくオンライン辞書とか、あとは日本の教科書、日本語の教科書でも、その For me なんて書いてあるか。私にとって、私にとってっていう言葉、よく書いてあるんですよ。で、私が日本人で日本語勉強してる人の日本語を聞いてて、その私にとってっていうのがちょっとだけ不自然に聞こえることがあります。で、私にとってっていうのと、もう一つ似てる言葉で私にはっていう言葉、この二つすごい使い方が似てるので、微妙なニュアンスがちょっと分かりにくいと思います。で、多分教科書にも細かい説明がない。だから、その最初に見た For me、 私にとって、で、それをたくさんいつも使うっていうパターンが多いと思うんですけど、今回は違う言い方も説明したいと思います。で、まずその私にとってっていう説明ですけど、私にとって、文法は合ってます。for me っていう意味で、私にとって、それは全然間違ってないので、教科書に書いてあったり、日本語の先生がそう言ったりしてる時は、テストでも私にとってって書いてください。それで合ってます。で、意味は、私が言いたいポイントは、私にとってっていうのはすごくフォーマルに聞こえます。私にとって。で、私の立場から見ると、私の視点に立って見ると、みたいな感じで、とてもフォーマルに聞こえる。だから、from my perspective とか、from myポイントビューとか、英語だったら多分そういう表現が近いですね。だから、すごく大切なトピックをお話ししたい。私にとって一番大切なのは家族です。家族じゃなくて仕事っていう人もいるかもしれないですけど、私にとって一番大切なのは仕事です。キャリアです。私にとって一番大切なのは子供ですとか、パートナーとか、いろいろ人によってプライオリティは違うと思いますけど、もうすごいこれが一番大切で、一番私にとって強いインパクトがありますよ。そういう時に、私にとってっていうのを使ったら、すごいマッチしてますね。なので、すごく真面目な 大切なシリアスなトピックについて話をしたいときは、まあ、私にとって文法も合ってるし、文脈、コンテクストも合ってます。なのでとてもいいと思います。で、さっき一番最初の例に言った、この T シャツはちょっと大きすぎるとか、この T シャツの色はちょっと合わないっていう時には、その2番目のオプション、私には、これは私の場合にはとか、英語で言う、カジュアルに言う、for me みたいな。その時には私にはって言った方がすごい自然に聞こえます。なので、例えば、この T シャツは私には大きすぎます。とか、この T シャツの色は私にはちょっと似合わないと思います。あとは、ちょっとオンラインの授業は私には向いてないと思います。なので、自分が好きか嫌いかとか、自分に合ってるか合ってないか、スータボーかそうじゃない、マッチしてるかそうじゃない、そういう時のトピックにはこの私には合ってないとか、私には向いてないとか、そういう言い方をしたらもっと自然になると思います。ちょっとその微妙なニュアンスが分かりにくいかもしれないですけど、私にとってっていうのはもっとフォーマルなトピックの時、すごい真面目でシリアスなトピックを話したい時、私にとってっていうととてもいいと思います。で、そんなにシリアスなトピックじゃない時、 T シャツの色とか大きさとか好き嫌いとか、カジュアルなトピックを言いたい時は私にはを使ったらいいと思います。なので、他にもいろいろ例はあると思うので、私にはと私にとって、この2つのオプション考えながら日本語の会話、これからまたトライしてみてください。じゃあ今日は私にとってと私にはのお話でした。じゃあまた今度。バイバイ。